2023年4月23日第4主日礼拝を始めます。賛美歌9、主の祈りを共に唱和したいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文31、詩130編。朗読文31。ああ主よ、我が深き淵より汝を呼べり。
主よ、願わくは我が声を聞き、汝の耳を我が願いの声に奏でたまえ。
主よ、主よ、汝ももしもろもろの不義を目に留めたまえば。
されば許したことを念に。
されど汝に許しあれば。
人に恐れ、差し込まれた。
我、主を待ち望む。我が魂は待ち望む。 我が魂は栄治が明日を待つに勝り、
誠に栄治が明日を待つに勝りて主を待てる。
イスラエルよ、主によりて望みを抱け。
主は主に憐れみがあり、また豊かなる贖いがあり。
主はイスラエルを、聖書を読みします。ルカによる福音書1章1節から4節まで、新約聖書99ページです。ルカによる福音書1章1節から、私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。お祈りします。ご在での父なる神様、季節の変わり目にあって健康が支えられ、再び礼拝に招いていただき感謝します。今日からマスクはつけたままですが、コロナ前の礼拝の形に戻りつつあります。時間の都合で第一礼拝の賛美歌は一番だけ歌いますが、ご自宅で礼拝を守られている方々とともどもに賛美と喜びの時でありますように祈ります。神様、私たちの一週間の歩みを振り返ってみると、本当に自己中心であったことを懺悔します。どうぞ神様の愛のうちを大切に歩むことができますようにお導きください。神様、病の中にある方々、体調を崩しておられる方々に癒しと励ましの御手が述べられますように、またいろいろな困難の中にある方々をも覚えます。あなたの強い御手を持ってお守りください。教会学校幼稚園の子どもたちとそのご家族が神様の愛のうちに導かれますように、労してくださっている先生方のお働きが祝されますように祈ります。これから御言葉を語られる須賀拓海牧師が神様の御心を十分に語ることができますように、聖霊でお導きください。御言葉を伺う私たちの思いをも謙虚に整えてください。どうか礼拝から新しい1週間へと力強く歩み出すことができますように祈ります。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方のうちにある祈りに合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌239。 信仰告白使徒信条。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、救いの実現。塚拓実牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第1章1節から4節までの御言葉です。本日からルカによる福音書の御言葉に共に聞いてまいりたいと思います。ルカによる福音書を書いたのはもちろんルカという人です。ルカは他にも使徒言行録を書きました。まあ、上下巻で言うならば、ルカによる福音書が上巻、そして使徒言行録が下巻となります。でちなみにこのルカによる福音書はおよそ西暦80年代頃に書かれたものではないかと言われています。ただ実はルカによる福音書にこのルカ自身が登場しません。使徒言行録では私たちという表現でルカが自分自身の存在を明らかにしています。ただしこのルカという名前自体は新約聖書では実は3回ぐらいしか出てこないんです。で1つ目はフィレモンへの手紙24節の御言葉ですが、そこにはこういうふうに書かれています。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。ここで言われている私の協力者、私というのが使徒パウロのことです。それゆえにルカはここでパウロの協力者であったということがわかります。で2つ目はコロサイの信徒への手紙第4章14節の御言葉です。次のように書かれています。愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。でここから分かりますように、ルカは医者であったということが分かります。使徒パウロはこの伝道旅行中の特にでありますけれども、非常に病弱、病気を持っていたと言われていますから、使徒パウロの肉体的なあるいは精神的な支えとなった人物だろうと推測できるわけです。ちなみに当時の医者の多くはこれ奴隷でありました。おそらく血とか命や死を扱うためであると考えられます。このように当時の教会は社会的立場で言うなら自由人と呼ばれる人もいれば、奴隷と呼ばれる人たちもいたわけです。そういったある種多様性を持った群れであったと、そのこともここから加えてわかるわけです。でそれは言い換えるなら、教会というのはこの地上における人の支配から人を解放して、愛と救いにあふれた天にある本当の支配の中に人を生かしていくものだったと、そのように言えるかもしれません。 私たちはこの地上でさまざまなものによって支配されている。それはある時には社会的な価値観であったり、あるいは自分自身のこだわりであったり、まあ、そういうものたくさんのものに私たちはこう縛られているかもしれない。しかし教会に連なり、キリストに連なっていく時に、私たちはそういうこだわりや縛りから解放されて、キリストのものとして生きることができるんだ、みんなが平等にキリストのものとして生きられるんだ、まあ、そういうことがここの箇所からもよくわかると思います。さあ3つ目はテモテへの手紙2の4章11節の御言葉です。でそこにはこういうふうに書かれています。これもパウロの手紙です。ルカだけが私のところにいます、マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからです。テモテへの手紙によると、これ少し前の箇所を読むと、先に出てきたデマスは使徒パウロから離れていってしまったようです。で理由は聖書には世を愛したからだと、まあ、そう書かれています。でおそらく、この当時パウロは牢獄に入れられてましたから、激しい迫害に耐えられなかったデマスが去っていった。もうあなたにはついていけません、もうあなたとの関係から私はもう出ますと言ったかどうかは分かりません。今笑うところなんですけど、皆さん失笑ですね、すいません、守礼拝では言わないようにします。おそらくですね、まあ、耐えられなかったんじゃないかと考えます。別に1回の説教に1回必ずボケるっていうことではないので、はい、ちょっと今様子を見る感じでちょっとボケてみました。ちなみにですね、ここに出てくるマルコの話をちょっとすると、このマルコはかつてパウロと、まあ、喧嘩別れのようにして、去っていった若者のことではないかと言われています。ですからここで彼の名前が出てくるということは、どうやら仲直りをしたんだなということがわかります。いずれにせよルカはですね、激しい迫害に屈することなく使徒パウロに従い、使徒パウロを支えながらその伝道の技に尽力していったのではないかと言えます。でもはやルカの人生というのはもうルカのものではないですし、あるいは使徒パウロのものというよりは、もうすでに彼の人生はキリストのものとされているんだなということがよくここからわかると思います。もしパウロという人間に自分の人生を明け渡していたとするなら、彼はもしかしたら自分の命に関わるような危険を知っていても、それを味わっていても、パウロのもとにとどまるということはなかったかもしれないです。しかしそれでも自分の命が失われるかもしれないという、そういう現実の中でそれでも彼は従い抜こうとした。それはもはや彼の人生が私のために命を捨ててくださったお方のための人生なんだ、まあ、そういう気持ちがここでよく表されていると思うんです。そしてまさにそういう人物がこのルカによる福音書、主イエス・キリストの物語をもう書こうとしたわけです。で改めて1節から3節の御言葉をお読みいたします。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私も全てのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。ここでまず示されていることは何であるか、それはルカは主イエス・キリストと直接出会ったことがないんだなっていうことが分かるんです。ルカは直接イエス様を見たことがない、まあ、ここに記された最初から目撃して御言葉のために働いた人たち、人々というのは、まあ、おそらく使徒たちのことです。 実は使徒たちっていうのは条件がありまして、使徒であるためにはまずガリラヤの時代のイエス様を知っていること、そして復活の主と出会っていること、つまり復活の主と出会ったその主がガリラヤにいた時のイエス様だと証明できる人、これが使徒と呼ばれる人たちです。ですから使徒パウロの場合はガリラヤ時代を知りませんから、ある意味特殊けれども復活の主と出会ったために異邦人の使徒だと、まあ、そういうふうに呼ばれるようになったわけです。話を少し戻しますが、おそらくこれは使徒たちのことです。そしてその使徒たちの証言をもとに多くの人が、幾人かの方がもうすでにその福音を物語にしていたようです。まあ、ルカはその最初の証言とそれらの物語に基づいてこの福音書を書き、そしてテオフィロという人物に献呈をした。口語訳聖書では閣下テオフィロという表現をしてますので、おそらく目上の人、社会においては目上の人だったと思いますが、最初の証言を聞いて、そして書かれた物語を読んでこの福音書を、まあ、書いたんだと、そしてそれをテオフィロという人物に献呈しました。まあ、そういうことがよくわかる。でこの子に出てくるテオフィロという人物については分かりません、不明なんです。しかし4節には次のように書かれています。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのですと。でここから分かりますようにテオフィロもまた福音に触れることができた。彼がこの地点で洗礼を受けていたか、あるいはまだ求道中なのかは分かりません。いずれにせよテオフィロもまた福音に触れた、御言葉に聞くことができた。けれどおそらくテオフィロはこの救いが本当の救いなのか、確かな救いなのか、誠の救いなのか、その思いをすぐに、確かなものとすることができなかったではないかと。ですのでルカはキリストの救いが確かなものであることを証しするためにこの福音書を書き始めたのではないかと、まあ、そのように言えるわけです。でこのことを少し、心に留めていただければと思いますが、実はこのルカによる福音書はその冒頭の冒頭からこの福音書の結論を見事に一言で表現しているんです。でルカはここで何を書きたかったか、いや何を書くように促されたか、導かれたか、それが一節の言葉なんです。私たちの間で実現した事柄、私たちの間で実現した事柄です。でここで言われている実現したっていう言葉、これ成就したっていう意味なんです。で成就したという言葉は聖書的に言うとこれ神様の御業そのものを表す用語として用いられています。人間が何かを計画しその計画が成功しましたよという意味ではないんです。神様が計画し神様が約束したその事柄が神様の御業によって成就しましたよということなんです。計画をしたのも実現させたのも人の思いや計画ではなく神様の思いと御心、そして実現させたのも神様ご自身なんだ、それがこの一文でまず強調されています。では神様の救いの約束とは一体何か、それがズバリ救い主の到来、そして救済、救いなんです。救い主によるものです。旧約聖書の予言は、まあ、予言だけではなくてもうそれこそ創世記から言っていいと思いますが、それらのこと、御言葉や約束の言葉は全てそこに集約しています。一見こう旧約聖書を読んで何も関係のない記述のように見えるその中にもキリストの光は確実に照らされている、輝き出ています。神様のご計画がキリストの到来と救済によって成就しました。具体的に言えばキリストの到来とそしてその救い主による十字架の死と復活によって全ての人が救われる、その約束が その御心がもう成就しているんですよ。ルカによる福音書はそのことをまず語り出す、決してルカは単なるイエスの生涯を書きたかったわけではないんです。主イエスキリストを通して神の救いの御心、その救いの御心がこの歴史の中で実現したんだという事柄をここでまず書きたかった。ルカによる福音書とか福音書を読むと、そのタイトルに注目していただくと、これ決してイエス様の生涯が書かれた書物ではないんですよね。福音書って書いてあるんです。福音の書物なんです。福音について書いてあるものなんです。私たちが福音書から読み解かなければいけないのは、イエス様がこの歴史の中でどう生きたかではなくて、イエス様によってどういう福音が、どういう救いが成し遂げられているのかと、そこに注目することが大事。そしてもっと大切なことは、その救いがまさに今私たちの間で実現してるんですよっていうことなんです。そのことをテオフィロに伝えたかった。いや、そのことを私たちにも伝えたかったんです。先ほど申し上げましたが、ルカは直接イエス様を見たことがありません。テオフィロも同じです。そして私たちも同じなんです。私たちは皆直接この目でイエス様を見たことがない。そうであるにもかかわらず、主イエスキリストによるその救いの事柄が私たちの間でも実現したんだとルカは堂々と記している。実はこれがとってもルカによる福音書を読むにあたって大切な事柄、つまり過去の一つの出来事ではなくて、今あなたの心のうちに実現している出来事、これが福音書の内容なんだ。そのことをルカは強調している。主イエスキリストによる救いの出来事、神様のその救いの御心は確かに過去に起きた一回の出来事です。しかしその出来事が物語られ述べ伝えられるその瞬間、今ここに生きるあなたの間でその救いは確かに実現していくんです。過去の出来事でとどまるのではなくて、語られている今ここであなたのためにこの御業は実現していく。私たちは過去の偉人の偉業によって救われているわけじゃないんです。今あなたの心にキリストの救いは実現しているんです。何よりもルカ自身がそのような形で生きて働かれる主と出会い、主の救いの恵みに預かり、主のものとして新たに生かされているんではないでしょうか。そしてその福音を聞く者もまた、まさにそれと同じことが今起きているんだということなんです。ルカはテオフィロにそういうことが起こることを願って、この福音書を霊感聖霊によって導かれながら記していったのではないでしょうか。そしてテオフィロだけではなく、この福音書を今読み、そしてその解き明かしを聞いている全ての人々に、そしてこれからこの福音書を読み進めていこうとしている私たちにも、そのことが起こるためにこの福音書は書かれ、そして語られていくわけです。もう一度述べますが、私たちは過去の偉人の偉業によって救われているわけではない。過去にたくさんの偉人が偉業を成し遂げても、その人はもう墓の中です。でも救い主はイエス様は今も生きておられます。その救いの出来事は今あなたの間にも実現しているんです。主は決して過去の人ではない。今ここに生きてあなたの心に触れてくださいます。私たちはその恵みを今この瞬間から味わうことができる。過去の出来事が今の私たちにとっても大きな救いであり続けている。これはこれからも先変わらないってことです。私たちがこれからどういう人生を歩み、どういう生き方をし、どういう生活を、信仰生活を送るにしても、あるいはその生活が苦難とか悲しみとか辛さにたくさんある生活であったとしても、キリストが今あなたの心に触れて、その救いは今この瞬間実現していくんです。変わることがない。信じているのはそもそも変わらないものです。過去の起きたあの救いの出来事は今も変わることなく、そしてこれからも取り去られることなく、皆さんのうちに誠の希望となる 恵みの出来事なんだということを覚えつつ、感謝を持って歩み出したいと思います。お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。あなたがかつて御子イエス・キリストをこの世に与え、約束にあるその救いを成就してくださいました。その深い恵みに心から感謝します。そしてその救いが朽ちず廃れることもなく、今も変わることない私たちを生かす誠の恵みとして与えられている、その幸いに心から感謝します。どうかこの深い恵みを今私たちのうちに確かなものとしてくださり、新たに生きるための良き力と糧としてください。すべてのことを感謝し委ね、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌361。
救いの実現は過去の偉人のものではなく、 今聞き取られる十字架によって今も実現されております。どうかその救いの実現が、救いも私たちがまたこれからも者たちに紡いでいけるように、これからも礼拝を捧げたいと思います。たくさんいただいておりますあなたの恵みの中から一部を現金として捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主主イエスキリストの皆を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英540祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よいとこしえにありますように。アーメン。